はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはこちら行きたいと思います。
はい。
残像さんから
。残像さん、ありがとうございます。
はじめまして、初めて送らせていただきます。
はい。
残像と申します。
ありがとうございます。
最近、トシボーイさんにはまり、うん、YouTube でランダムに拝見させていただいております。
ありがとうございます。
数年前に投稿されたものでも、まあ、新しい気分で聞いております。
嬉しい。
面白さは、年月が経っても色褪せないですね。私は霊が見えるわけでもなく、うん、恐怖体験なども特に経験したことのない平凡人なのですが、うん、もしかすると人コア未遂だったのかなというものを思い出したので、なけなしの弱いエピソードですが、送らせていただきます。
いやいや、そんなそんな。
20代の頃、
うん、
夜道を一人で歩いていた時にあった気味の悪い出来事です。
うん、
仕事の仲間と一緒に飲んだ帰り、ちょっと酔いを覚ましがてら、夜の道をふらふらとお散歩することにしました。うん、私は常日頃から歩くのが好きで、結構遠い距離でも気軽に歩いて行ったりします。その時はお酒を飲んで楽しい気分になっていたこともあり、全然眠くもなかったので、夜中、かっこ日が変わろうとしているかくらいの深夜。
うん
であったにもかかわらず、5キロほど離れた、かっこ片道1時間プラス数分かかる、24時間営業の古雑貨屋へ行くことを軽く決意しました。
うん、
大通りを行くよりは中道を通った方が最短だったため、ナビを見ながら行ったことのない道を歩いていました。時刻は深夜1時頃、あたりは暗かったのですが、ところどころ街灯もあり、特に危険や恐怖は感じませんでした、
うん。
深夜のため、車も人通りもほとんどありません。私一人のひっそりとした空間を楽しみながら歩いたのですが、ふと前から一人の男性、かっこ恰幅のいいおじさんが歩いてきました、
うん。
人に言える立場ではないのですが、こんな夜遅くにこんな人気のないところを何歩いてんだと思いました。
うん
一応距離を置くようにしてすれ違った後、少し気になり振り返ってみると、
うん、
そのおじさんが急に U ターンをして、私と同じ方向へ歩き出しました。
え？
私は、あれ？なんかもしかして危ない感じ？と思い、携帯電話を取り出して耳に当て、誰かと電話をするふりをしました。
うん、
おじさんは特に何事もなく、私の横を追い抜いて通り過ぎていきました。
うん、
ああ、気のせいだったかな。よかった。と思い、それでも少し怖くなったので、片手に携帯電話を握ったまま、なんなら110と番号を押した状態で画面を明るくして持っていました、
うん。
それからしばらく歩いていると、反対側の歩道を男性2名、大学生くらいの若者が歩いてくるのが目に入りました、
うん、
進行方向は私と同じでまたしてもこんな夜遅くにこんな人気のないところで何歩いてんだと思いました、うん、するとその二人は歩道から車道の方へ踏み出し車道のど真ん中を平然と歩き出しました、うん、片側一車線のその道路に車通りは全くなかったので迷惑ではないのですが、その時の二人の様子が少し異様に感じられました。
うん、
二人とも終始無言、無表情です。酔っている雰囲気でもなく、お互いに話をしたり目を合わすことすらなく、首をまっすぐ進行方向へ固定し、まるで意図的に私の方を見ないように、気取られないようにしているかのようでした、
うん、
私は最大限の注意を払い携帯を、ランランと照らしながら早足で歩きました、
うん、
少し経つと道路の後方からライトの光が差し車が走ってきました、
うん、
私はほら邪魔だぞどけどけと思いましたが男二人は車道を抜きません一人は中央線あたり一人は進行方向車線の脇あたりを歩き続け、私はクラクションを鳴らされるんじゃないかと横目で様子を伺っていました。
うん、
車は二人のすぐ後ろに迫り、かと思えば ちょうど二人の間にスッと滑らかに停車。二人の男はそれぞれ車の右側と左側から後部座席のドアを開けて速やかに乗り込みました。動きによどみがなく、とても手慣れた感じでした。
うん、
運転席と助手席にも人が乗っています。そこでもまた私は異様さを感じてしまいました。4人とも顔を見合わせることもなく、終始無言、無表情です。普通友達など知り合いを車に乗せた時には、最低限一言ぐらい声をかけたり、振り向いて顔を合わせたりしそうなものですし、
うん、
こんな連携の取れた乗り込み方、アクロバティックというか、ダイナミックというか、映画のような洒落た乗り方をしたなら、大学生のようにキャッキャと盛り上がったりしそうだと思ったのですが、
うん、
その時の彼らはみんな口を閉じたまま無表情で前を歩いているだけでした。その後車は静かに走り去っていきました。私自身には特に何もなかったのですが、あの異様な4人組、それから U ターンしてきたおじさん、一体何だったのでしょうか。お二人はどう思われますか。私はこれまでに恐怖体験などをしたことがなく、夜道を歩いていても危険な目に遭ったことなどなかったため、完全に油断しきっていましたが、後に、都市ボーイズさんの動画やその他事件系の動画などで恐ろしい闇の世界があることを知り、もしかしたらとっ捕まって臓器でも抜かれていたら、なんてこともあるかもしれないと考えると恐ろしいです。説明が下手で申し訳ありません。夜道を歩く際の注意喚起にでもなればいいかなと思います。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。面白い。
まあ、謎の、ね、なんていうんですかね、不思議な動きをする人たちに会ったという
か、ね。最近はさ、夫婦でずっと動いてるから、一人で夜道を歩くのがないんですけど、
うん、
アルバイトしてる時とかはさ、うん、まあしょうがない。一人で行って一人で帰ってくるから、夜歩いて帰ってくんのよ。
うん。
その時にさ、まあ、
歩くの。
いやそれはもう仕事でね、
うん、
アルバイトで行ってたから。で、僕が勤めてた、ある、お店があってね、
はい。
そのお店が駅から離れてたのよ。結構離れてて。
うん、はい。
で、そこを、まあ10分、15分ぐらい歩いて、その始発に乗り込んで帰んのよ。暗い中ですよ、うん。やっぱそんな中、男一人歩いてても、なんか、後ろから男の人、ついてきてるような気するなーって言って怖かったりするじゃん。
うん、
だから、この女性一人でさ、
うん、
歩いてて、おじさんが、しかもこう、方向をさ、スッと変えて自分の方向を歩いてくるってさ、相当怖かったと思いますよ。
うん、
これ。
女性じゃないんじゃん。
え、男性なのこれ。
多分ね。
ああ、男性か。
まあまあ。
女性かも
しれない。女性だとしたら、
男の人を怖がってたから、女性かなと思ってたけど。
まあまあ、男性
か。そっか、男性か。
多分ね、うん
うん。ちょっと怖いよ。でも、怖かったもん、俺も。普通に怖いから。あと、男の子が、
大学生、ね。
だから、車に入り込む。
何の合図もなくさ、車をさ、その間に止めて、そこを左右から乗り込むって、マジで、
うん、
もうそれは作業だよね。仕事だよね。
団体行動って言うんでしたっけ？何でしたっけ？団体なんとかみたいな、
ね。あの、あれ
みんなで住む。
みんなで、
斜め入ってとかっていう。
更新みたいな、
ね。そう、はい。なんかあれっぽいよな。スッと入ってきて、そこにシュッと乗ってきて。練習がないと。
これだけ手慣れてるってことは、やっぱ普段からその動きをやってるじゃないですか。
うんうん、でもさ、人が歩いてる真ん中に車すっているなんて。
ないよ。
ないよ。
うん。
もう歩いてるところに横付けしてはるのわかんない。ぐるっと回っとか。あるそんなこと止め方。
しかもそれをさ、合図出さずに、
うん、後ろから。
スッて行って、スッて止めたらスッて乗るって。それはもう、映画で言うと、うん、基本的にはその、犯罪者だよね。
ああ、まあね。
犯罪集団の動きではあるよね。
うん、なんかちょっと変だよね、やっぱり。動き。
ただそこに、そんな田舎っぽいところというかさ、その、周りに何もなさそうなところで、何をしてたんだろうとも思うよね。
ただ、乗るのが上手い人じゃあ、
うん。
乗せるのが上手い人
そういうショー。練習してるとか。
そんなんある？カーショーみたいなこと車の。 スタントマンみたいなこ
と。いや、練習だよ、練習。
いや、そうだけど、ね、だから、それをどっかで見せる予定ってこと？
その、だってそれこそ映画でさ、そういうシーンはあるじゃん。
バッと上げて入るみたいなね。
うん、バババババってこう、うんうん、なんかみんなが
さ、はいはい、
練習してるとか。
うん、
なんまあ。
でも、そんぐらい突飛なこと言わないと、
うん、
これって説明つかないよねってことだよね。
まあ、U ターンおじさんもよくわからない
し、ね。わかんないわかんない。でもおじさんって急に U ターンするよね。
どうせね、誰。おじさんはじゃねえ、別に。おじさんだからするわけじゃない。
急に U ターンしますよ。あ、思い出したとこもなく。
ぐんって確かにな。まあ、自分がやってる時もあるけど
僕もやるから、ね。首からしますよね。
うん、
ぐんU ターンね。
たまに今もう一人ごとついてくるからね、
う
ん、それに。
え、どういうこと？
その U ターンに。あ、そうだとかって言って。
一人ごと多くなった。
うん、やっぱ、普通に言ってるもんな。意識する。
一人暮らし多い人ってさ、長い人とかって、一人ごと多いよね。多分。
え、そんなことなかったんですけどね。なんか、やっぱ、おじさんになったらだよ。
僕、一人暮らし始めたら、ひどくなりましたね。もともとやってたけど、ひどくなったのは一人暮らしして、家でずっとテレビで喋ってたりしてから、それが抜けなくって、それでも喋ってるようになっちゃった。
一人ごとのボリュームじゃないもんね。
ああ、結構大きいですよね。うん。
それはちょっと、あるよね。
え、直してほしい。
いや、別に、直してとかじゃない
けど。いや、元気が良くていいでしょ。
なんだ、そ、え、えってなるみたいな。その、あ、誰か喋ってんのかと思ったみたいな。
ああ、一人で喋ってるみたいなね。
そう
ね。うん、あるある。
はい。
うん。
次行きたい
と思います
。
はい。お願いします。
岸本さん、林さん、はじめまして。ナッチと申します。
ございます。
今回は私の同僚が臨死体験をして神様と話したという不思議な体験があり、うん、聞いていただきたいと思い、
はい、
投稿させていただきました。同僚とは入社日が同じということもあり、仕事外でも連絡を取るほど仲がいいのですが、
うん、
私の職場は制服制度などはなく、
うん、
夏はクールビズで男性も半袖のシャツを着るのを推奨しております。しかし、同僚は年中長袖のシャツ、休日でも年中長袖長ズボンなのです。何か出せない事情があるのかなといつも思ってはいたのですが聞けず、入社して1年が経ち、何でも話せるようなオープンな関係になっていたので、ずっと気になっていた長袖の理由を聞いてみることにしたのです。
うん、
その時、彼が罰が悪そうにシャツを脱いで見せてくれたのは、片腕が全部真っ黒に塗りつぶされていて、
うん、
二の腕にあぐらをかいて雲の上に座っている小さなおじさんのタトゥーでした。
はあ、
おしゃれなタトゥーという感じではなく、手足がカリカリなくらい細く、
うん、
お腹が張っているガキのようなおじさんの絵で、
うん、
なぜこの絵にしたのか、とても気になり、失礼だとは思いながらも理由を聞きました。
うん、
同僚は昔、やんちゃな方だったそうで、20歳の車の免許を取り立ての頃、
うん、
公道を夜中にスピードを出して、友人とカーチェイスをし、
遊び、うん、
その時にうまくハンドルが切れずスピン、
うん、
友人を乗せた同僚の車はひっくり返り、オイル漏れを起こし爆発、
お、
車のパーツは飛び散り、なんとか同乗者の友人は車の外へ、
うん、
同僚は頭をぶつけ意識を失い逃げ遅れてしまったそうです、
うん、
なんとか他の友人たちが呼んでくれた救急車により一命を取り留め、その後2ヶ月は植物状態だったそうです、
うん、
その時同僚が見ていた夢の中の話で気がついたら真っ暗の闇の中に金灯雲のような雲に乗った小さなおじさんがいて、
うん、
その前にたくさんの人が一列に並んでいて、自分もその列に並んでいたそうです。手元には一冊の黒いノート、開くと10歳車にはねられる、など、実際はもう少し具体的だったそうですが、うん、年齢とその年齢の時に起きた事象、
うん、
事故、病気の記録、弟が生まれる、など、幸せな記憶などを記したノートだったそうです。
うん、
並んでいる人は順番が来るとおじさんにノートを渡し、そのおじさんはブツブツ言いながらノートに何かを書きながら並んでいる人が天国に行くか地獄に行くかというのを決めて書いていたそうなんです、
う
ついに自分の番が来て、その神様のようなおじさんに、天国と地獄、どっちがいい？と聞かれ、
うん、
同僚は、自分は本当に死んだのか？弟が生まれたばかりで小さくて、どうしてもまだ死にたくないんだ、
うん、
とおじさんに訴えたそうです。そうすると、しばらく考えたおじさんが、わかった。じゃああと5年、25歳まで時間をあげるから、約束だよ。5年だからね。と言われたそうです。その後、おじさんがノートに何かを書いて閉じた途端、目の前が白くなり、
うん、
気づけば病院のベッドで目を覚ましたそうです。
うん、
同僚の体は全身大やけどと半身麻痺が残り、必死のリハビリを終えて退院したその日に、あの夢のことを忘れないようにと、やけどの跡を隠すように腕を全部黒に塗りつぶし、雲の上にあぐらをかいて座っている神様を入れたそうです。
うん、
この小さなおじさんは神様だったのでしょうか、死神だったのでしょうか。お二人の意見聞けたら嬉しいです。長文になってしまいましたが、勝手な想像ですが、神様のイメージが私の想像と違い衝撃だったので、うん、共有したいと思い送らせていただきました。読んでいただけたら幸いです。ということでいただきました。
面白い
実に面白いですね。
これは実に面白いです年いったガリレオ。
い
や、うん、面白いね、まあ、やっぱりこれ
臨死体験もまあさることながら、
神様の話は面白いんだ。
やっぱその後のその同僚の方の、うんうん、その行動がちょっとやっぱり面白い、
うん、真っ黒に入れてもうて、うん、でその夢であった夢というか頭の中であったおじさん、
そうね、
うん、
であとその出来事を忘れないように
ってことでしょ、うん、そうね、
まあ言ったら5年の猶予期間を与えたっていうことですから、
うんうん、ね、あと数年ってこと、そのじゃあ
まあそうだね、多分だけどね、その
だいぶ若いよね、だって。
入社日が同じっていうことだから、うん、入社して1年が経ってるでしょ？だから20、うん、うん、まあ20、うん、何歳か、前半だと思うんですよね。うんうん、ってことは、まあやっぱ2年、3年以内ぐらいじゃないかなと思うんですけど。うん、
若いじゃん。じゃあ、ちょっと会いたいっすよね。
これはでも、そのタトゥー見たいし、
うん、そうそう、見たい見たい。詳しく聞きたいよね、うん、その話。
その後出てきてないのかなとかね、ちょっと気になりますけどね。
それこそなんて言うんでしょうね、そのタイムをさ、うん、5ってやってのを4ってやったりとかさ、
うん、
ちょっとずつ減らしていくみたいなとか、
なんかあとこのノートというか、
うん、
自分のね、人生の、そうそう、人生ノート、はい、この話本当によく聞くんですよ、こういう
人生ノート、
ノートとは言わないけど、うん、何かに書いてているものを見るとか、
ほうほうほうほう、
貴重貴重というかな、
うん、
みたいなものとかって多いんですよ、やっぱこの臨死体験ものの中で出てくる割合が結構、うんうん、ってことはやっぱりここの部分は本当に共通してるのか、
うん、そうね、
あのそれかもうみんなイメージあんのかな、エンマ様のみたいな、
漫画家って言っていいのかな、883さん、
ああ、いたね。
背の高いさ。
あ、そう、オカルト探偵みたいなやつだ
っけ。探偵883。すごい面白い人でさ、
ああ、
あの人バイクがすごい好きなのよ。うん、もう乗り回してて、ある時にバイクで事故しちゃって、
うん、
宇宙行ったって言ってたもんね。
はあ。
来ちゃうから、ってなって宇宙見て、で、スッと戻ったっていう話をしてて。
大きかったもんね。
いやいや、上から見るとかじゃない。どんだけでかいね、それ、うん。なんで一瞬だけビュって、頑張ってるからよ、じゃないのよ。赤井秀和。
すっごいでかくなかったん
で。でかいよ。190ぐらいあったんじゃない、マジで。えって見上げてたもんね。
その記憶だけある。
でかいでかい。で、その人曰くですけど、結構それから変な体験が増えたって言ってたもんね。その臨死体験みたいなのをして、宇宙にふっと引き上げられて、ふっと降りて、それから生還した後。
え、それでじゃあ、うん、その、こっちの業界に来たみたいなことなんですか？
あれ、でもそれもね、なんか濃い理由があったんですよ。それとまた別なんだけど、
あるんだ。
なんかすげえ体験したのよ。なんかある、アーティストかなんかと。そう。
アーティストが絡んでくる。
いちいち話面白いのよ。
へー。
あれ何やったかな、うん。 の話してた。
俺は、ちょっと、記憶ないんですけど、あんまり、その、うんうん、あんまり話した記憶ないんですけど、うん、あの、俳優として、木を折ろうとしてたっていうのだけの印象があります。
懐かしい。そうそう。
そ
僕と、
そこだけ覚えてる。
中澤さんと88さんで映画出るって言って、
うん、
ほんでみんなが、そのなんかセリフをね、そう、シザーチンピーで、セリフを、はい、俺が恥ずかしいから言わんかったんや、それは。いい映画やと思うやん、映画って言うたら。
いや、
いい映画ですよね。
いいですよ。
いやいや、スターウォーズかもしらんやん。で、うん、出てね。で、3人がセリフわーって言っていくんですよ。で、僕と中澤さんは普通にスムーズにクリアしていくんです。まぁ、あ、ちょっと僕、ちょっと、何回か撮ったシーンはあったけどね。はい、で、88さんが結構、まぁ、あ、初めてやっちゅうのもあって、声が細いんですよ。
う
ん、でちょっと声小さいから、
う
ん、ちょっと大きめに喋って。って言われて、あ、わかりましたーって喋っていくんだけど、ちょっとうまくいってなくって、
うん、
で、どうにかここで挽回しなきゃって思って、こう、ふっとってる時に、ちょっとあの木が邪魔だなーって、立花さんがすぐ、僕が降りましょうかこの枝、僕が降りましょうか
ダメだろ、どう考えても。
ここの公園は自然を大事にしている公園だから、もちろん折っちゃダメだよって言われて、そうですか、折ってほしい時言ってください
ダメだ。
懐かしい。
化け物じゃん。
あったあった。木の枝を折るというアプローチをしたのよ。
監督に、ね、
監督に
アピール。芝居ではなく、その、
ね、枝を折るという。
枝を折るという。
枝払いというね。いや、あれめっちゃ笑ったな。おもろかった。もう一回見たいな。あたちさんが枝を折ろうとしてるとき。
折ってないんでしょ、でも。
折って、折って。
折ってる絵はないんでしょ。
うん。折ろうとしてたの。
それは入ってんの？シザーチンピー。
入ってるか。取ってないときですよ。
折ろうとする。
取ってないときですよ。撮ろうとしてるときに、ちょっと枝が邪魔だな
ぁ。それメイキングない。
ないよ。僕が降りましょうかって。あ、見たことないゲジゲジを見つけて、僕が触りますよって言って、触ろうとしたっていうぐらいかな。
まあ。
うん、あれおもろかったなぁ、はちゃきさん。
その印象しかないから逆に言うと。
いい人やったわ。
まあ、何してんだろう。あの人なんか絵うまかったもんね。
めちゃくちゃうまいよ。
で、
漫画家さんですからね。そう。うん、てかあれですよ。それこそ、としみなき、この音源の方の YouTube の、
サムネというか、
アカウントのか、なんていうのあれ、壁紙じゃねえわ。
まあでもそうだ、ね、
アカウント
あれアカウントの丸いやつ。
そうそう。うん、あれ、八八さんに書いてもらったやつ
だね。そうだね。
うん、
コミカルな
感じ。そうそうそう。懐かしい。何してんのな、今。懐かしいな。
探偵やってんのかね、今も。
やってるか。
松田優作の。
一回もやってないんだから、探偵なんて。
やってんじゃない
やってないよ。やってないですよ、そんな。
まあ、
でも、頑張ってた。そうそう。頑張ってた。あ松田優作はほんまに好きなんだよね。
うん、だろうね。
にしていてね。
だって寄せてるもん、
うん。オカルト探偵も彼が始めたことなのよ。
へぇ。
やらされたわけじゃなくて。
あ、じゃあ、別にいいんだよ、うん、そこは。
で、誰かと一緒に、なんか、住んで探偵ごっこするみたいな話したとこまで知ってるよ。
なんか動画撮るとか言ってた記憶なんだよな。うん、
言ってたかも。
とはあんま覚えてないんですけど。
うん。まあでも頑張ってない漫画家として。
まあ、としみなのヘビーリスナーはもしかしたらわかるかもしれないですけどね。
あ、だいぶ前話しましたからね。
ちょっと気になった方は、あの、探してみてください。
探してみてください。
あの、シザーチンピか、オカルト探偵88の話、
そうですね、
はい、みたいな感じでね、どっかに残ってると思う、ね。
残った。あれはおもろかった。
はい。ということで、
はい、
今回はちょっとこれで
終わろうかと思います。
はい、ございます。我々 X やっておりますので、そちらで最新情報を得ていただければと思います。都市ボイスで検索すると出てきます。
はい。
さらにブログございます。過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております。ぜひお願いいたします。都市ボイスメールございます。都市ボーイ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。ご意見、ご要望、お便りお願いいたします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、魅力のあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。